山花明
日もいい
天気。
人と人がつながると人と町がつながり、町が元気になる。山花明日もいい天気は地域密着型の放送を目指し、個性豊かな8チーム、およそ16名のパーソナリティでお送りします。この番組は FM78.1MHz ラジオカロス札幌より放送しております。放送中のご意見やリクエストはラジオカロス札幌まで。電話は 011-622-2222 622-2222。 ファックスは 011-622-2223 622-2223。メールは request@radiocaros.com。 アルファベットで request@radiocaros.com まで。番組名とラジオネームを書いてお寄せください。
はい、こんばんは。アートな話題と楽しいゲストのお話でお送りするアートなラジオの時間です。今夜のゲストはですね、版画家の渡来淳介先生をお迎えしてお送りします。先生よろしくお願いいたします。
こんばんは。
それではまずお話の前に曲をおかけしましょう。今日はですね、ちょっといつもと趣向が変わりまして、5月2日に亡くなった今井清志郎さんの曲をおかけしていきますね。では最初、RC サクセションでステップです。
本田明治ギャラリーは旭川のスタルヒン球場前のスタルヒン像をはじめ、北海道の風土に根付いた作品を数多く制作した彫刻家本田明治の作品を展示しているギャラリーです。毎回テーマに沿った作品を展示し、北海道の芸術を育む場として、またもっと身近にアートを感じてもらえるような空間として遺族が運営しています。開館は火曜日から土曜日、午前10時から午後4時までです。住所は札幌市中央区南15条西13丁目 1-34。 お問い合わせの電話番号は 011-530-3050 530-3050 です。ホームページは本田明治ギャラリーで検索してください。無料で開放しておりますので、お気軽にお立ち寄りください。東トンデン通り小樽ジンギスカンクラブ北唐辛子からのお知らせです。ご好評の生ラムジンギスカンとともに、富良野和牛使用のチゲ風もつ鍋も人気上昇中です。ボリュームいっぱいのもつ鍋、ぜひご賞味ください。毎週水曜日は生ラム肩ロース半額の日です。ご来店時にカロスで山天聞いたよとおっしゃってください。お好きなお飲み物一杯サービスいたします。住所は札幌市中央区南10条西8丁目東トンデン通り。お問い合わせの電話番号は 011-512-0229 512-0229 です。スタミナがつきヘルシーなジンギスカンを食べに北唐辛子へレッツゴーゴー。北唐辛子からの美味しいお知らせでした。ご来店お待ちしております。アトリエ村ギャラリー第2回特別記念企画のご案内です。ガールズビーアンビシャスと題して、2009年5月17日夕方5時からオープニングパーティーでスタートします。女性作家6名が札幌、東京、神奈川、埼玉、愛知から集結し、一期満開の北国の花に負けじと炸裂します。ぜひ若いパワーを見にいらしてください。会期は2009年5月17日日曜日から8月7日金曜日まで。時間は10時から19時までです。会場はアトリエ村ギャラリー。住所は札幌市中央区南13条西11丁目2-12。お問い合わせの電話番号は 0110-590-0050 590-0050 590-0050。火曜日、第4水曜日と木曜日は定休日です。インターネットはアトリエ村で検索してください。
はい、改めましてこんばんは。本日のゲスト、版画家の渡来淳介先生です。よろしくお願いいたします。
こんにちは
なんかお忙しい、お忙しそうなので今日もちょっと無理にお願いして出ていただいてるんですけど、先生もちょっと大変ですね、いろいろと重な
る、まあ、基本的には今月末から札幌芸術の森美術館である、
はい、
まあ、私、渡来淳介の世界というのが今、図録の最終段階なんです。大変なの、
脂っこい、
まあ、私よりも学院が大変なんだけど、
そうだけど、すいません、うん、来ていただいちゃって、実はですね、うちの、私がやってるか本田明治ギャラリーの本田明治と渡来先生のこの濃密な仲というかそういう あれで来ていただいてるんですけど、たまたまと言いますか、今月の5月の26日からの火曜日からですね、町中斎藤ギャラリーというところで南一条の、すいません、ちょっとこれいいですか、すみません、南一条の西3丁目1番地ラガレリアという、1階が日産の自動車のショールームになっているところなんですけど、そこの5階のギャラリーで斎藤ギャラリーというところで、本田明治と36階というその展覧会を1週間やることになりまして、でその36階というのを命名して創立メンバーでそのが渡来先生ということで今日は来ていただいてます。はい、その先生、私も全然三六回の言われは知らないんですけど、先生をつけたっていう、
いやいや、これはね、あえてこれは明治先生と言わせてもらいますけど、
はい、
明治先生、まあ、明治先生っていうかな、まあ、本田さんって言ってるんだけど、要するに自宅は三六にあるじゃない、はい、
山の麓に、うん、
それで三六と
した。ああ、
で、じゃあ文字と、で、その数字の
三と
三と六を書いて、
点で六
三六
書
いて、ということ。で、なぜかというと三六ね、本田さんのアトリエで、
はい、
毎週何曜日だったかな。
ああ、
月に2回にね、
そうですね、
夜集まって、はい、デッサンをやってたんですね。はい、で、このメンバーは今回は私の他に谷口一歩さんと嵐さん矢崎さん乗ってるけども、その他に今ねちょっと故障してるんで、竹内豊さんとか渋谷英二さんがいて、それで7人のメンバーだったんですね、結局は。で、まあ、そういっちゃなんですけども、それなりのみんな作家の存在だったんですけども、まあ、今更デッサンということもないんだけども、まあ、はっきり言ってそれ終わってからいっぱい飲んで交流するというのがメインだったんだよね知ってる通り奥さんが大変だった。
だから何回かちょうど、東京大学に行っていて、そうそうそう、で時々帰ってくると参加させていただいてたりしたんですけど、うん、そうそうそう、どっちがメインなのかよく分からなかったというい
や、ちゃんと真面目にやりましたよ。
やってましたけども、うん、なんか最後の方だと皆さんこう
もうね、だから、うん、地下鉄最終日に間に合えばよかったぐらいまで、
はいはい、そうですね、
だから一番大変だったのは奥さん、お母さん、本田泉さんってね、
はい、
若い頃知ってから泉ちゃん泉ちゃんでこれ言わせてもらうけど、お母さんが大変だと、料理をね、その日の料理を作って、 そして我々は酒一本持っていくとほとんど流しするぐらい、
そうですね、まあ、そういうすっかり飲
むなんかですけども、三六体というのはこの斎藤ギャラリーというね、
まだ今の場所と別 な
丸いの隣にあった
丸いの隣に
そうそうそう
の古いビルの中にあって、うん、そこでギャラリーを始めるた年ですか、ね、次の年
ぐらいに頼まれたの、
ね
でまあきっかけは、まあ、僕がだったんだけど、はい、それ本田さんに言ったら、はい、じゃあ我々デッサンやってるから並べようやということで、それででも10年、
そうですね、
10年間やったんですよね、80
年から10年間続いて、で今回たまたま あのまたちょっとそれを復活させてみようかなというお話になって、ね、はい、復活させていただいて、まあ、本田明治の作品と、うん、まあ、先生方のその頃のデッサンとか、並べさせていただいて1週間やりますので、ええ、なかなかでも、はい、先生方も皆さんそのデッサンを出すその並べるってあんまりないんですよね。
そうですね、まあ、ただ私はね、うん、デッサンをあの同心文化センターというところで、はい、一番最初にやった
んですよね、
う
ん、
まあ、それがね、まあ、発端といえば発端、で札幌で文化センターで、まあ、要するにラフデッサンですけども、はい、それをやったのは、まあ、私が最初スタートだった。
あ、そうですか。
その後はあちこちいっぱい今ねできてますけども、まあ、そんなことであのモデルさんもいて、それであの、ホンダアトリエに集合するというきっかけですよね。
そうですね、うん、毎週、いや毎週、あ、月2回ぐらい、
月2回です
よ
ね、
各週ぐらいですよね、うん、そうですね、でそこでは皆さんやってて、
ですからこの頃にこういう絵描きたちがあのデッサン並べるというのは、
う
ん、あまり見る機会なかったから、
そうですよね、
すごく人気があったんです。
そうですよね、う
ん、だから、うん、そう言っちゃなんだけど、普通の個展とかなんかよりも人が随分集まったんですね、うんうん、まあそういったのは斎藤ギャラリーの貢献したというの
かいや言ってらっしゃいましたよ、ええ、うん、いやこういうことやっていただいたんでその認知というか向こうの知名度が上がって斎藤ギャラリーさんのもなんか良かったようなんですけれども、うん、そうなんか私もまあ一応美大行ってたのでそのラフのデッサンを描くっていう機会、うん、まあ授業の一環としてあったんですけど、まあ皆さんねもうちゃんとこう何か確立されたスタイルとかそういうのもありつつもそのやっぱりラフデッサンでこう勉強するっていうのは
うんやっぱりそういう意味ではね、なんていうのかな、まあ我々こういうことっていうのは本当は一生続けなきゃいけないことでね、ただやっぱりこういう機会っていうのはなかなかありそうでない、
でここに、ですよね、
自分のアトリエにね、うん、呼んで、ただそれをテーマにして制作しているという人は少ないわけですよ、うん、まあ、お父さんがね、うん、たまたま、ラゾーの、
はい、
でも実際は皆さんは本当に自分のためだからデッサンするということは本当にね、まあ、飲むのも楽しみだったんだけど、ね、なんていうのかな、それがこうきっかけでいろいろなこの作品の発展性というのは出たことは確かですね。
で父が言っていたのでちょっとすごい印象深かったのは、うん、でまあ、父はその彫刻なので、うん、それと皆さん後の方は、まあ、油絵だったり版画先生みたいな版画だったりして、うん、平面の作品を作ってらっしゃって、うん、うちの父だけ立体の作品を作るので、うん、そのポーズモデルさんにポーズをお願いするんですけれど、うん、そのポーズの付け方が全然違う。
ね、ポーズはねお互いに交代でつけた。
そうですよね、
皆さんが一人ずつ、
一人ずつ
つけた
の、ね、うん、ええ、うん、なのでその父もなんかすごく新鮮だったっていう、絶対彫刻家だったらしないようなポーズをつけてくれるので自分もそれを描くのがなんかすごく新鮮だったっていうのをずっと言ってましたね。やっぱり立ちポーズだ彫刻だとその立体にするので立ちポーズとかが多いんですけど、
う
ん、
そうそう、
こう椅子にこう座ってもらったりとか、うん、こう横たわったりとかそういうポーズもつけてもらったりなんかして、
どっちかってだからすごく、まあ、そのポーズつける人たちの作家の個性が出るん
です、うん、出ますね、うん、
だからあ彼はこうだとかねとかってい
や、うん、
でもなかなか終わってからはね一切作品は合評というのはしなかった、見せ合うことはしなかったんですよ、もう終わったらすぐ今度飲む、シチュエーションい
や、まあ、なんか見ててうちの父なんかもう最後の本になるとなんかこうもうそっちの方に神経がいっちゃってて、なんか早くなんか
でも結局ね
っていう感じで
1時間ぐらいはびっちりやった。
はい、ありますね、
うん、1時間ちょっとやったかな、
うん、
あれ当時15分ぐらいのポーズにしたんです。
そうですね、
ちょっと5分ぐらい休みたいなね、
うんうん
うん、まあ思い出深い。
そうですね、
本当さお父さんのこれ彫刻は何点ぐらい出るの？
まだ今選んでる最中なんですけど、ちょっとあんまり出したことないものでも出そうかなと思ってはいるで、今ちょっと本田明治ギャラリーの方では、テラコッタっていう土を素焼きにしたものの作品を今並べてるんですけど、それの関連の作品なんかも並べようかなと思っているので、また今ねちょっとアトリエを整理してまして、こう今までこう開けたことない箱を開けてみたりとかしてるんですよ、おっかなびっくりいろんなものが出てきてすごい面白いんですけど、
いやそう何年経ったっけ10
いや平成元年なんでもう20年丸20年21年、
いやいやそう言っちゃなんだけどね、作品よりもコレクションがすごいんだよ。
あそうですそうなんですよ、
ね、いろいろ、
うん、
だから、この方がねすごい、まあ今話すとすごく長くなるけども、例えばね、レコード、当時はレコードがあってね、
はい、
でそれから、まあ CD の時代になったけど、まあ、そう言っちゃ悪いんだけどね、我々貧乏生活してて、そうですね、作品売れない売れないって愚痴をこぼしてるくせに、ね、飲む会には必ずレコードし持ってる、
ね、いやあのね、飲み会6時からどこどこって決まってたら、5時半ぐらいに必ずすすきの、今あるのかしら、玉光堂っていうレコード屋さんがあって、そこに5時半ごろ行くと必ずいるんですよ、それで2枚ぐらいなんか、ね、買って、それ持って、
結構当時高かったと思う、
いや毎週のように買ってました、
ね、そうそう、だからいやなんだかいや貧乏してるんだってい
やだから貧乏と他のところにお金使うんで、そういう自分の欲しいものは買うという、ポジションでやっとってやってましたから、
そうよね、本当にすごかった、
だからレコードはそうなんですよ、レコードたくさんあって、で不思議なことに
全部 CD でしょ、でレコードクラシックなんだけども、一つの曲でも指揮者を全部集めるの、そういうコレクション、
あ先生 もうクラシックはもうあれでしょ、
まあ僕はいろいろですけどね、
専門家でいらっしゃるから、
まあ、いやいやこっちはただ聞き流してる方ですけども
だから、ね、どんなに酔っ払ってでも、レコードは絶対忘れないで戻って帰ってきたというね、
そうね、
なんか自分の帽子とか、
あそうそうそう、
人のコート着て帰ってきたりとかしたんですけど、買ったものは絶対抱えて帰ってくるっていう、そういうあれがありましたけど、そうですね、あそう、それこそなんかあれなんですけど、今の清志郎さんのように無宗教でうちの父のもやりましたので、その時音楽は先生に全部選んでいただいて、
いやですから、本当ね、お父さんは、まあ、例えば栃内さんだとか、その、世代があったんだけど、晩年はね、まあ、はっきり言ってそうそう大事なことなんだけども、お父さん釣りですよね、渓流者という、渓流する仲間を集めて、渓流者って作ったんですよ、お父さんが佐藤なん、まあ親分よね、そして番頭が安倍手入れて彫刻家の安倍手で、各僕は鮎釣りの方の、ですからデッサンの前にこのデッサン、その渓流者の中の交流があったわけ、ですから、まあ最後はね、渓流者の仲間が、まあ、全道展ということでやったんだけども、まあ僕が軸になってやったというのはそれの意味合いが全部兼ねてたわけでしょ、ですからあの時の、今思い出すと安倍天恵さんと2人でほとんど全部シナリオを作ったという一冊やってる、
そうですね、私はほとんど何もしなかったような気がするんです、
そうそう家族どこにいるか
家族は本当に、まあそのもういろいろともう、上から下までお世話になってるって感じなんですけど、いやだから先生一番かぶってるって言い方変なんですけど、うちの父がいろんなことをやっていて、まあ、釣りだったり、そのデッサンだったり、まあそれこそ版画をやったりとか、そういうのに、それにもうなんか被っ ってらっしゃいますよね。
そうそう、だからね、よく 家でもね、一人で例の当時長谷川って、ね、飲み屋あったでしょ、あそこに行くわけよ、で必ず僕に電話かかってくる、今時間取れるか、それ
でよく、ね、無理やりですよね。
あそこの長谷川 あのカウンターのところではね、6時からでしょ、で12時までの、
そうです、でもずっといるんですよね。
6時にきっちり集合して、看板までいるってこと何回もあったよ
そうなんですよね。なんかね、絶対いるなと思って、でいるんですよね。
お父さんもどっちかというとね、昔そんなにのんべえじゃなかった、晩年の方は随分、
そうかもしれないですね、
しっかり飲んでたのね、
だからよくうちの母がそのすごい吹雪の日に帰ってくるなって、よくうちまでたどり着くなっていうのをいつも言ってますから。
タクシーがお宅まで上がらない
んで。そうなんですよ、
途中で止まって、
坂の今はロードヒーティングで上がっていきますけど、で
いや見せる出る時もはもうふやふやになってるからね。でよく帰ってると思う。
そうなんですよ。でいつもね、
投資しないじゃないですか。こんにちは、携帯あるわけじゃないしね。
そうですよね、だからね、それでその買ったレコードしっかり持って帰ってくれて、ね、すごい
そのエピソード
は、そういう生命力がすごかったなと今更ながら思いますけれども、
いやそういうエピソードはたくさんありますよ。
ありますよねそうなんですよね、いやそういうことで三六会というその先生も参加していただいてたそのデッサン会のまあジョイントというか そのデッサンも並べる展覧会をその斎藤ギャラリーというところで5月の26日から31日日曜日までやりますので、ギャラリーの方は10時半から6時半まで、最終日の日曜日5時までになりますが、そちらの方で、まあ、本田明治の作品とデッサン先生、渡来先生の他の先生も並べますので、ぜひ見に来ていただきたいなと思います。はい、
どうも。
それでは、1曲またおかけします、RC サクセションになりますけれども、ヒッピーに捧ぐ。
ヤマテンニュース町線だよりです。最初はヤマハナ柏自動会館のかわいいレポーターから声のお便りです
、それではヤマハナ柏自動会館5月の行事のお知らせをお願いします。お名前をお願いします。
原田かえです。
はい、かえちゃんからは柏ファクトリー消しゴム作りのお知らせをお願いします。
消しゴム作りではみんなで協力してかわいい消しゴムを作って学校とかで使おう、そして友達に見せたらうちでも作ろう、そしてみんなに見せて自慢しちゃおう、そしてみんなで作るときは喧嘩をせず楽しくやってね、いっぱい作って楽しんでください。終わります。
ありがとうございますはい、それでは次のお知らせです。お名前を教えてください。
田代リオンです。
はい、じゃあリオンちゃんからは柏ファームのお知らせをお願いします。
柏ファームでは畑の場所に種をまき、できた野菜を自動会館のみんなで分け合い食べることができます。またその仕事をやることもできます。時間とやることは日に日に変わるので、春夏はいつ来ても楽しめます。去年作った野菜はきゅうり、トウモロコシ、トマト、じゃがいも、枝豆などたくさん植えていました。収穫したり苗を植えたり、1年間でたくさん育ててたくさん食べてみよう。ぜひ来てください。
ありがとうございます。
ヤマハナ柏自動会館にニックネームがつきました。それはカラフルです。
意味はいろいろな年齢やいろいろなタイプの人たちが集まり、いろいろな遊びを楽しむという意味の名前です。
柏ファクトリー消しゴム作りは明日5月15日金曜日3時半からも開催されます。 ぜひご参加ください。新型インフルエンザのニュースが連日報道されていますが、札幌市内の小中学校ではインフルエンザとみられる集団の風邪が発生しています。手洗いとうがいを励行しましょう。カラスの巣作りが原因で市内各地で停電事故が起きています。電柱に巣作りを見つけたらぜひ通報を。 011-251-1111 北電までお願いします。空気が乾燥し火災が多数発生しています。一人一人が火の取り扱いに注意しましょう。次に札幌天文台夜間公開のお知らせです。口径20センチの望遠鏡で土星や獅子座を見よう。明日5月15日から17日の3日間、午後8時より10時まで公開します。なお悪天候の場合は中止となります。無料で参加できます。直接中島公園内の天文台までおいでください。公開当日のお問い合わせは午後7時以降に電話011-511-9624札幌市天文台へご確認ください。人形劇場こぐま座からのお知らせです。親から子へ伝えゆく日本の昔話民話から竹取物語を上演します。日時は5月23日土曜日と翌日24日日曜日午前11時からと午後2時からの2回公演です。入場料などのお問い合わせは011-512-6886中島公園内こぐま座までお願いします。6月10日は路面電車の日です。6月6日土曜日午前11時と午後2時にイベント市電の車内で人形劇を楽しもうが開催されます。対象年齢は3歳以上で各時間帯とも定員は70名となっており、事前に申し込みが必要です。往復はがきに住所、氏名、年齢、電話番号と午前午後の乗車希望を記入の上、北海道人形劇協会までお申し込みください。住所は064-0944札幌市中央区丸山西町10丁目です。5月20日必着でよろしくお願いいたします。なお、応募者が多数の場合には抽選となりますので、詳しくは011-551-3944電車事業所までお問い合わせください。最後に、山天交通安全一口メモ。ドライバーの皆さん、思いやりの運転で子どもと高齢者を交通事故から守りましょう。運転手さん、今日も安全運転ありがとう。以上、ヤマテンニュース松泉情報でした。
郷土料理の店喜びからご案内いたします。取れたて北海道の味どころ喜び、素材の持つ本当の美味しさをお客様にをモットーに、本物の味にこだわり続けています。落ち着いた雰囲気でごゆっくりお過ごしいただけます。ただいま喜び自慢の鍋料理好評ご提供中です。ご夫婦でご家族でいかがですか。取れたて北海道の味どころ喜び、旬の味覚を味わっていただけますよう心を込めておもてなしいたします。ご来店時にカロスで山天聞いたよと一言おっしゃってください。生ビールまたはジャガバターサービスいたします。住所は札幌市中央区南5条西3丁目第4グリーンビル2階。ご予約などの電話番号は011-518-2419 011-518-2419。 営業時間は17時から23時まで、定休日は日曜日、祭日です。郷土料理、喜び。皆様のお越しをお待ち申し上げております。中島公園モニュメント研究会は、歴史と芸術の中島公園をきれいにしたいと考えています。 中島公園モニュメント研究会はボランティアの力で中島公園内の野外彫刻をきれいにする活動をしています。応援よろしくお願いします。山花明日もいい天気ラジオ中パ、ホームページ中島パフェ、ブログ中島公園でエッセイは中島公園モニュメント研究会を応援しています。野外彫刻を大切に、ゴミは必ず持ち帰りましょう。しっとりふわふわのシフォンケーキ、皆さんはもう食べましたか？シフォンケーキ専門店シフォン亭ほやほやでは、何とも言えない絶妙なしっとり感のシフォンケーキを一個一個手作りしています。味はオレンジをはじめ5種類、サイズは14センチと21センチの2種類をご用意しております。またケーキ1個からの宅配も賜っております。平成18年の7月に開店してから皆様には大変ご好評をいただいております。ぜひ一度ご利用くださいませ。住所は札幌市中央区南19条西7丁目山花19条電停前、営業時間は11時から夕方4時まで。ご予約の受付は火曜日から土曜日、商品の配達やご購入は水曜日から土曜日に賜っております。詳しくは011-532-0902 011-532-0902 までお問い合わせください。
はい、ですね、後半の方は今度、渡来先生、さっきちょっと最初の方でお話出たんですけど、芸術の森美術館で先生の展覧会があります。渡来淳介の世界、心のリズム奏でるメモワールという副題がついてるんですが、先生ちょっとこの展覧会詳しく教えていただけますでしょうか。
今セリフの通りですね、
はい、
まあ、どちらかというと、ええ自分ではこう楽器は使わないんで弾きませんけど、はい、モチーフが音楽に重きに置いているものですからね、まず200点ぐらいのうちの半分以上は音楽関係の作品になろうかなと思いますね。
そうです
か。だから今回は版画、まあ、版画家渡来淳介ということですけども、版画ばかりじゃなくて、まあ、タブローキャンバスにね、描いたり、それから新技法でルミエール法という、これ新しく開発した作品なんですけども、
はい、
この説明すると少し長く、まあ、ミックス メディアというか、独自な発想も、これもやはり版をやってる人間がやっぱり開発したというか、そういう技法の作品などが並びます。は
い、先生、版画家という肩書きでご紹介させていただいてるんですけど、元々は銅版画、
まあ、
イッチングという技法を使って作られている作品が多いんですけれども、はい、まあ、今回はその新しい技法なんかもの作品も並ぶということで、200点ですか、すごい。
そうね、まあ、あまり元来版画っていうのはそんな大きい作品を制作するものではないと僕は基本的に思ってますけどね。
あ、でも結構大きいのもありますよね、先生。
うん、まあ大きいというのは今のね、本当美大生なんて作るのはもう畳1枚ぐらいの作るわけですよ。
そんなのも作るん
ですね。ですから、なんていうのか、本来は版画っていうのはね、こう見て対角線上見ると本当は2メートルぐらいで見るっていうのが一番ふさわしい状況ですよ、ね。 なぜかというと、はい、結局マチエールというか絵肌がよくわかる視線というのがあるんですからね、はいはい、まあ、ただ まあ、あまりそういう難しいことよりも、楽しい展覧会というのかな、
まあ、今回のやつをですね、これ放送のブログがあるんで、ブログの方にアップしておきますので、皆さん見るとね、もうこの色使いとか、そのなんていうんだろう、この絵のタッチとか見ると絶対本物見たくなりますよ。
ありがとうございます。
だすごく楽しい絵なので、先生の絵はもうなんて軽やかな、本当になんか音が聞こえてきそうな画面なので、 ぜひ見ていただきたいなと思います。
うん、その通りで人間もその通りですから
軽やかですよね、いやなんかねその新しい技法っていうのも興味深いですし、それはあれですかね。
そうそう、それはね
こう見てわかります。
わかります。で今回新作は、今度、展覧会場の最後の部分に出てきますけども、
はい、
18m、
18m、横が18、
そうそう、はい、横、あまり幅はないんですけども、40センチぐらいの幅で18メーターの作品が並びます。これが最新作ですし、それに期待していただきたいと
思います。ああ、いや、なんか最後にでも ずっと、まあ、あれですかね、こう年代順に並ぶ感じなんですか。
基本的にはまあ、私が並べるんじゃなくて、学院の人たちに、大体年代を追いますけども、テーマをも、重要視したいということですので、大体それで並んでくると思うんですね。
で最後にその対策がドーンと出てくる、
最後はそのコーナーを、まあ、これ見てからの楽しみ、まあ、ラジオを聞いている方でもし、あれです、ちょっと変わった飾り方をされるはずです。
そう
で、
なんかね、ハンガーってこうイメージするともこう小さいのがこうバーって並んでるのかなっていう感じですけども、まあ、そういうのもありつつ、その対策もありつつということで。
そうですね、まあ、それから、何点か、実際は油絵じゃなくてアクリルで描いてるんですけども、120号の作品とかね、そういうのも、
版画だけじゃなく、
そうそう、それは 5,6 点やっぱり、まあ、結構描いてる子、まあ、元来私のスタートは油絵から入ったもんですからね、ですから版画が、まあ、皆さん今回は版画がスタートで出ますけども、昔のですからね、知ってる人は千歳空港にね、新千歳空港に、はい、僕の 100S っていう大きいのが2点あるの見たことないかな。
2階じゃないや、そうそうそう、とこですよね、
レストラン
じゃ
ない
の、はいはいはい、知ってますよ、
あれはオープンの時に、
そうです、
だから作品が皆さんに定着するんですけどね、作品は、借り出せないのね、いや、なぜかというとね、借り出せないことはなかったんですけども、夜中しかないんですよ。日中はね、お客さんがいるから、取り外ししちゃまずいということで、そうするとね、夜中にやると電気をつける、それから業者が入る、それで借り出し賃がものすごく高くなる。
ああ、そうなんだ。じゃあわざわざそのために、そう開けることになるからって、
だから芸術盛りでは予算がないとやめましょうという
じゃあ新しく書いたんですか。
いやいや、その先はね、いや、何年かおきにね、いろいろ書いてるのあるんですよ、それは並びます。だから、まあ、ある意味じゃ寄付飛んだ
作品、じゃあもう先生の全てが分かる
ってことだから、渡来十作の世界なんです
いや、楽しみに。
ですから今回、まあ、会期中にいろんな初日の夜というか夕方には、ちょうどなんか語るメモあるというタイトルで、お話ししなきゃいけないんですけども、
このパンフレットというか、あれに書いてますけど、あれですよね、芸術の森のホームページの方にも出てますね。
全部載ってると思います、
ね、
それからミュージアムコンサートって、高垣美香さんというピアニストが、チャイコフスキーの四季というね、小品集が12か月あるんですよ、皆さんこう、ね、四季というと、ビバルディとかなんか思い出す、これはチャイコフスキーの四季でね、
あ、そうか、あれと違うんですね、ビバルディの、
これは12か月小月ですね、これをの演奏会もありますし、それからワークショップって、この新しい技法の、講座、まあ、これは小中学生かな、を対象にしてやる講座ですけどね、まあ、これはおそらく初めて皆さんに公開するんじゃないかな、そういうのも講座をやりますので、もし時間があればね、
詳しい応募要領とかはホームページの方を見ていただくと詳しく載ってると思います。あとは芸術の森の方に問い合わせをしていただければ、芸術の森美術館の方ですね。
そうですね、
美術館の方にお問い合わせください。それで、たまたまでもないんですけど、 本田明治のコレクションが芸術の森に何点かありまして、そのコレクションの作品も先生の展覧会の期間中、
そうですね、
ちょっとあの入り口入って右側にちょっと新しい小さい展示室ができたんですけど、そこの方に並ぶということで、そこでも本当は明治が見れる。
いやです
なんか今回たまたま、ね、そういうことでいろいろと
僕も尊敬する師匠と一緒に、ね、並ぶということはね、きっとい
やもうこちらこそ光栄です。
喜んでると
思う。いやうちです、喜んでますよ。
そうですか、ね、本当ね、
そちらの方も見ていただければな。
美術館の人がそこまで知ってるとは思わなかったと思う。計らずも、
計らずも、そういうことにな
りました。とても嬉しく思いますね。
それでですね、もう一つあの本田明治の作品が実は、本郷新記念札幌彫刻美術館の方でやってる札幌第二中学の絆展、絆本郷新山内武雄佐藤忠良本田明治展というのが今4月の25日土曜日からやってます。すごい札幌第二中学というのは旧制二中といいまして、今の西高ですね。でこの4人はみんな西高の出身でして、あの同期ではないですけれども前後してますが、でそこでたまたま本田明治も日中の卒業なので、その4人が、まあ、日本を、まあ、うちの父もあれですけど日本を代表する他の先生方3名のと一緒にあの本田明治の作品も並んでいるということで、本郷新記念札幌彫刻美術館本館です。4月25日から6月の28日までやってますので、
おそらくね、この4人の作家を知ってるっていうのは、はい、そう数いないですよ。
あ、
うん、僕は皆さん知ってるんですよ。
もちろん本郷さんね、本郷さんも会ったことあるっていうか、はいはい、
山内武雄さんという方は案外知らない人が多いです。
でも僕は結構あるんですけどね、作品あの中島
あの、うん、いや作品はあるけどね、本人を知ってる。
あ、本人をですね、はいはいはい、
お話したことある、はい。まあ、中流さんはまだね現存で、まあ、今はね、その体調は、は
い、
でも一番頑張ってますよね。
そうですね、う
ん、だから今札幌芸術の森にも中流さんのアトリエがね、はい、できてますから、
あ、そこでアトリエが、
ね、このイベントやるんですけどね、はい、
そういういや
本当懐かしい4作家、
ね、そうですね、これちょっとね見応えあると思います。
はい、本当日本を代表する4作家でしょ。
うん、
明治先生も代表者なんだから。
それではですね、じゃあ最後にちょっと最後の曲をおかけしたいと思います。これはね、清志郎さんが作ったちょっと覆面バンドなんですけど、タイマーズっていうバンドでデイドリームビリーバーです。はい、ですね、あのダライ先生の展覧会なんですけど、なんかとっても楽しいサポーターの会があるということでちょっとお知らせです。渡辺淳介の芸盛り展を楽しむサポーター100人の会というのがありまして、なんか皆さんで先生を応援するぞという、楽しく盛り上げていくぞっていう会が、サポーターの会があるそうなので、興味がある方はちょっとお問い合わせの方は、金子さんですね、金子さんという方に電話番号0117719359、金子さんです、7719359で、芸術の森をの展覧会をもっと楽しんじゃおうぞっていうサポーターの会があります。皆さん興味のある方はぜひどうぞそちらのお問い合わせください。ちょっとバタバタとしてますけれども、今日はその版画家の先生をお迎えいたしました。来週はむねちゃんとなおちゃんのラジオまちづくり効果です。図書館の話です。各番組への